ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、社長、
はい、
今月は先月に続いて油、食用油の話をしてくださっていますが、先月のテーマは油かたぶらで、今月はチチンプイプイということで何やら魔法の呪文がテーマになっているんですけれども、
はい、いいテーマですね
いいテーマって、まあ、油かたぶらの油が油にかかってるくらいはわかるんですけれども、どうしてこの2つの呪文をテーマにしたんでしょうか。
はい、加護さん、この2つの呪文ね、みんなが知ってる、これ本当に有名なフレーズですけど、意味は知ってますか。
え、意味ですか。確かに子供の時からよく聞く言葉ですが、急に聞かれましても、あ、でもチチンプイプイはその続きがあって、チチンプイプイ痛いな痛いな飛んでけでしたよねそれこそ子供の頃よく言ってもらったような気がします。
はい、そうですね、痛いの痛いの飛んでけですね、うん、はい、子供の頃はね、その辺にぶつけたりね、転んだりあざ作ったり、うん、すりむいたりしてね、もう本当、日常茶飯事でしたよね、うん、僕もねよく言ってもらったようなね、そんな気がします。ですからチチンプイプイは早く治れっていう、いわば治療の呪文ですね。
なるほど、治療の呪文ですか。それじゃあ油かたぶらはどういった呪文なんでしょうか。
はい、まあ、この言葉はね、こう魔除けの呪文として有名ですけど、この言葉の語源として考えられているのがアラム語です。
ん、アラム語。
はい、アラム語は古代文明でね、知られているあのメソポタミアね、はい、ここで、紀元前から使われていた言葉なんですけど、その意味がこの言葉のようにいなくなれという説があるんですよ。
いなくなれ、
はい、
あれ、飛んでけと、まあ、漢字が似てますよね。
ねえ、そうですよね、うん、実は油かたぶらは大昔病気の治療に使われていたんですね。
そうだったんですか。この2つの言葉は病気を治す言葉、さすがに油かたぶらの意味は知りませんでした。
はい、それでなぜこの呪文をテーマにしたかでしたですよね、先月今月とこの油をね取ってばかりいたら、病気を引き起こす、非常に怖い油ですよって、まあ、そういう話をしてきました。
はい、がんをはじめあらゆる病気の原因になっていますよね。こんな怖い油を私たちは普段から取っていることを知って本当に怖くなりました、できるなら取らない、使わない方がいいですよね。
そうそう、そういうことなんです、できるだけ取らない、使わないように遠ざける。そうすることによって病気に、ね、なりにくくする、それから病気の人は体の調子が整って治りやすくなるというわけですね。
あ、そうか、取らない、使わない、遠ざけるは飛んでけやいなくなれにも通じますね、なるほど、選んだ理由が分かりました。
はい、体に良いものを取って、それで悪いものは取らない、まあ、もちろんね、それが理想なんですけど、体に良いものだけ取るっていうのは実は簡単そうで結構ね難しいんですね、それよりも悪いものはやめる、まあ、こっちの方がもうこれいろいろね、物も絞れるし、実行しやすいんですね、ですから悪いものの話をずっとしています。
なるほど、はい、
実際にね、加古さん、この油についてはそうでなくてもね、我々日本人は非常にバランスの悪い取り方をしてるんですよ。
バランスが悪いですか。
はい、そうなんです。先月今月とお話をしたトランス脂肪酸、ファーム油、ヒドロキシノネナール、これらの油に共通するものはリノール酸です。
はい、 この間もそういえばそう言われてましたね。
はい、このリノール酸は必須脂肪酸の一つでね。
必須脂肪酸ですか。
はい、必須脂肪酸というのは人間の体の中ではね、これ生成できない、そういった脂肪酸のことで、うん、これ食物からしかあのね取ることができないんですよ、
うん、
でもこれね、生きていくためにはこれ欠かせないものなんです。
生きるために絶対必要、そんなに大事なものなんですね。
そうです。それでこの必須脂肪酸というのは大きく分けて2種類あるのですが、うん、1つはオメガ3系脂肪酸、これリノレン酸と、うん、もう1つがオメガ6系脂肪酸のリノール酸です。
オメガ3のリノレン酸、
はい、
あ、なんか聞いたことありますよ。確かエゴマ油とかアマニ油とかがそうでしたよね。
はい、そうです、ね、よくあの健康食の、ね、話とかで出てきますよね、うんうん、まあ、積極的に取りなさいって言われますよね。
はい、よく聞きます。それでもう一つのリノール酸はオメガ6になるんですね。これも積極的に取る必要があるんですね。
このね、あのオメガ6も非常に大事なんですけどね、うん、ところがそうじゃないんです、というのはオメガ6のこのリノール酸は、まあ、必須脂肪酸なんですけど、実はもうね必要以上にね取りすぎてるんですよ。
取りすぎなんですか。
そうです。いくら必要なね脂肪酸といっても取りすぎだとね、むしろこれ毒にしかなりません。
じゃあ取りすぎるとそんなに体に悪いんですか。
これが悪いんです。オメガ6系脂肪酸の役割の一つにですね、体を守るっていう働きがあります。例えば病原体がこう体に入ってきたら白血球に攻撃指令を出したりするんですね、それによって体が炎症を起こしたりしますが、炎症っていうのはそもそも病原体から体を守るための反応なんですね、しかしオメガ6を多く取りすぎると過剰な反応を起こしてですね、自分の体の細胞を痛めつけてしまいます、同じく体を守る反応として血液を凝固させる、固める役割ですね、これもあるんですが、これがやはり過ぎると心筋梗塞や脳梗塞、まあ、こういったね病気が起きやすくなったりします。
それは本当に怖いですね。でもオメガ6そんなに取りすぎちゃってるんですか。
はい、そうなんです。オメガ6系脂肪酸が含まれている食べ物といったらですね、牛肉や豚肉などの肉類、それから卵、米、油だと大豆油、コーン油とかね、あとごま油などがそうなんですが、これいつもねこれ普通に食べている食事ですよね、まあそれだけでももう必要量のね2倍以上取っちゃってるんですよ、それから揚げ物やねスナック菓子、加工食品、もうこういったものにも結構入っていますので、普通の人でも、ね、もう6倍以上、もう多い人だと10倍とかね、中には20倍なんていうね人もいるんです。
そんなに取ってしまってるんですね。
はい、さっきバランスが悪いって言いましたが、このバランスというのはもう一つのねこの必須脂肪酸であるオメガ3とのこの摂取量の比率のことを言うんですが、これオメガ3の1に対してオメガ6が2、つまり1対2の割合が理想なんですね、それが、まあ、実際はというとですね、なんと1対10以上になってる人がね本当多いんです。
完全にそれじゃバランス崩れてますよね。そこまでひどいとは思ってもみませんでした。
はい、そうなんです。ですからオメガ3を増やしてバランスを取る、なんていうねもうそんな状況ではなくて、とにかくオメガ6をですねできるだけ減らすっていうのが重要なんですね、で特に問題なのは過剰摂取をしているオメガ6系の脂肪酸の中でもトランス脂肪酸、パーム油、ヒドロキシ、ノネナール、まあ、こういった三大悪脂肪をもうねかなり取ってしまっているから、これやめましょうっていうことなんです。
わかりました。こんなにも悪い油、油かたぶら、この世からいなくなれが一番いいのでしょうけど、
ある以上は私たち自身が気をつけるしかないっていうことですかね。
そうなんですよね。もうこんだけ出回ってるとですね、まあとりあえず三大悪脂肪の話はまあこんなところなんですけど、あれ加穂さんまだなんか言い忘れてるような気がするんですけど。
え、忘れてる？何言ってるんですか社長。前回の宿題になっているのはキャノーラ油の話ですよ。それがまだですよ。
そうでした。キャノーラ油ね、これもう忘れるところでした、キャノーラ油、まあよくねこれ使われている油ですね、この油を作る原料となっているのがこれキャノーラなんですね、はい、菜種油の一つだと思っている人もいますが、これ同じ油中の植物ですけども全くの別物なんです。
キャノーラという名の植物から作られているんですね。
はい、この油がなぜ悪いかというと、まあ、一つは原料そのものに理由があります。日本に流通しているキャノーラ油の 90% 以上がこれカナダ産キャノーラが原料になっていますが、これね遺伝子組み換え作物なんです。
遺伝子組み換えですか。その危険性については前にもこのコーナーでやりましたよね。
そうです。まず原料がアウトですね。次にこの油の作り方、製法ですね。
作り方、まさか石油系溶剤のヘキサンを使った溶剤抽出法じゃないでしょうね。
いやそのねまさかなんですよ。強い殺虫剤ね、こう農薬これをかけてもびくともしないように作られた、もうこれ金儲け第一主義の遺伝子組み換え作物ですから、当然ねもう簡単に安く作れる溶剤抽出法になりますよね。この製造過程においてトランス脂肪酸とヒドロキシノネナールが、ね、生成されているんです。
そうなんですね。キャノーラ油は体に良いという人もいたので少し期待したんですけれども、なんか残念です。
はい、キャノーラ油はオメガ6系脂肪酸が少なくてオメガ9系脂肪酸が多いもんですからね、まあ、そのように、体に良いっていう人もいるんでしょうね、キャノーラ油はこれ圧搾法で作った製品もあるんですけどね、ただこの原料が遺伝子組み換えでなければまあまだ安全と言えると思いますけどね。市販されているのはね少ないかもしれませんね。
そうなんですね。なるほど、そうですか。しかし一口に油といっても本当に奥が深いことが分かりました。まあ、とにかく悪い油は取らない、気をつけていきたいと思います。
はい、
今日はここまで。また次回のお話も楽しみにしてます。
はい、お願いします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。本日は第2回未来型人間ドックメタトロンお試し会のご案内です。自分の体を全身スキャンしてね見てみたいとかね、あとは頭のてっぺんから指先までコリコリに凝っている、加穂さん大丈夫ですか？
凝っています
凝っていますそんな方にぴったりのイベントです。10月28日土曜日13時から17時まで、プラザオールリの3階視聴覚室でメタトロンお試し会を開催します。入場料はハロウィンのおやつがついて500円、ワンコインで楽しめます。このメタトロンお試し会の講師は6月に開催した第1回と同様、富士宮市の戸上鍼灸接骨院荒川康之先生にお願いします。メタトロンとは未来の人間ドックと言われている装置です。ヘッドホンのようなものをセットしてわずか数分間待つだけで全身の約2000箇所をスキャンし異常がないか測定してくれます。ただしメタトロンは医療機器ではなく病気を治療するものではないとご理解ください。コースは25分で2500円と55分で5000円の2種類です。そして同時開催はアロマサロン香り屋さん、オーナーは島田市を拠点にしてご活躍の三浦信子さんです。アロマオイルを使用したメニューは ハンドマッサージが10分で500円、頭皮のマッサージ、ヘッドスパとねよく言われてますね、こちらが15分で1000円、肩甲骨剥がしも15分で1000円です。この、ね、肩甲骨剥がし私やってもらったことあるんですが、うんうん、たまらなく気持ちがよくて、もう体が軽くなります。
そうなんですね、
はい、当日入場料をお支払いいただければこのイベントに参加できます。そこでそれぞれの、ま、診断であったり施術の代金をお支払いください。施術を受けなくてもお話を聞くだけのご参加も OK です。一足早くハロウィンのおやつを楽しみながら一緒におしゃべりをしましょう。詳しくは大井建設のホームページ、SNS をご覧ください。事前予約も絶賛受付中です。
はい、ありがとうございました。浜崎玲子さんから得な情報をご紹介いただきました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ、大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。